ピックアップ臨時会定例会の概要。第1回臨時会を2月1日2日の2日間開催し、指定管理者の指定等の市長提出議案2件、陳情1件、委員会提出議案1件を審議しました。第2回定例会を2月21日から3月16日までの24日間開催し、一般会計、各特別会計の新年度予算、条例の一部改正、工事請負契約の変更、指定管理者の指定等の市長提出議案48件、継続審議の陳情1件、議員提出議案1件、委員会提出議案2件を審議しました。キリンビバレッジ、周南総合スポーツセンター、健康ルームの存続に関する陳情。2月臨時会、3月定例会、全会一致で不採択。本陳情の審査にあたっては、陳情者を参考人として招致して、願意を伺い、その後、執行部に対して質疑をしました。企画総務委員会での審査、参考人への質疑、質問、陳情書の陳情趣旨には、現在の総合スポーツセンター内の健康ルームを継続使用できるようにしてほしいとあるが、別の場所であっても、今と似たような環境で健康維持が図れれば良いということなのか。答え、その通りである。質問、それでは、陳情書の陳情趣旨とは異なると思うが、健康維持のための活動が継続できるようにしてほしいという願意か。答え、その通りである。質問、896名の署名は、総合スポーツセンター内の現在の健康ルームの場所で継続使用できるようにしてほしいという陳情に対して集まったものか。答え、そうである。周南緑地体育施設等整備に関する調査特別委員会で、周南公立大学のトレーニングルームなど、自分たちの使用用途には合わない代替施設についての答弁はあったが、他に適した代替施設があるとは回答がなかったので、現在の健康ルームを継続使用できるよう陳情したものである。委員会での討論、反対討論、総合スポーツセンター内の同じ場所で継続使用させてほしいという陳情を採択することはできないが、質疑を行っていく中で陳情の趣旨が、健康の維持が図られれば場所にはこだわらないという真意も分かった。執行部には代替施設の検討をするよう意見を付したい。委員会審査結果、全会一致で不採択。全会一致で意見を付すことを決定。委員会の審査結果に付した意見。陳情の趣旨は、総合スポーツセンター健康ルーム内において継続使用できるようにしてほしいというものであった。しかし、質疑をしていく中で、代替施設でも利用できれば良いという意見が出された。これは、当初の陳情の趣旨とは異なるものであるが、十分に理解できるものであるので、現在利用可能な、鹿野総合体育館、新型コロナウイルス感染症の影響で休業中の新南洋ふれあいセンター及びサンウィング熊毛の速やかな再開を目指すとともに、徳山中央部に現健康ルームの代替施設の検討をされたい。合わせて器具を使わない運動についても情報提供を行うこと。国民健康保険条例の改正、3月定例会、賛成多数で可決。本議案は、関係政令の改正に伴う出産育児一時金支給額並びに国民健康保険料の付加限度額及び軽減判定所得基準額の引き上げ等について、所要の改正を行うものです。教育福祉委員会での審査、質問、 現状、出産育児一時金は直接病院に支払われる場合がほとんどだと思うが、今回の増額により本人の手元にお金が入るケースが増えた場合、今まで通り円滑に支給されるのか、そのお金の流れはどうなっているのか。また、本人に一時金が支給される場合、登録された公金受取口座は活用されるのか。答え、直接支払い制度により、本人の同意の上で、出産育児一時金を直接病院に支払っており、出産育児一時金の支給額以下で医療機関の支払いが済んだ場合、差額分は本人の請求により本人に支給することになる。登録された公金受取口座は現状紐付けされていないが、今後活用することも考えられる。質問、後期高齢者支援金等付加限度額の上限の引き上げにより、市内でどのぐらいの人が影響を受けるのか。答え、試算ではあるが、今回の引き上げにより、上限に該当する世帯は224世帯から186世帯に減少すると見込んでいる。委員会での討論、反対討論、市民の負担が増えることになるため反対する。委員会審査結果、賛成多数で可決。放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の改正、3月定例会、全会一致で可決。本議案は感染症の蔓延や子どもが車内に置き去りにされる事故の発生等による厚生労働省令の改正に伴い、所要の改正を行うものです。教育福祉委員会での審査。質問、自動車を運行する場合の利用者の所在確認に係る規定を新設するとのことだが、放課後児童健全育成事業において自動車を使用することがあるのか。答え、本市の児童クラブはすべて市の直営で行っており、現状では送迎バスを使うことはない。本条例は参酌している厚生労働省令の改正に伴い、同様に改正を行うものである。質問、現在安全計画として明文化したものはないのか。また、具体的にはどのような計画になるのか。答え、現在も所属している学校の安全計画等を参酌しながら、安全な運営に努めている。安全計画の内容として、怪我を防ぐための設備や備品の点検、火災や不審者への対応といった日常生活の安全に関わるもの、峠工事の安全確認のために、保護者や学校との緊密な連絡体制についてきちんと定めたい。質問、こういった改正は現場の担当者に対する文書の通知だけでは足りないと思うが、どのように周知していくのか。答え、現在年に2回は支援員を集めて説明会を行っており、そうした場を使って計画等の徹底を図っていきたい。委員会審査結果、全会一致で可決。徳山駅前にぎわい交流施設条例の改正、3月定例会、全会一致で可決。本議案は現在徳山駅前にぎわい交流施設の3階西側に設置されている市民活動支援センターが移転することに伴い、新たに町中共創センターを設置するため所要の改正をするものです。環境建設委員会での審査。質問、町中共創センターの体制は。答え、町中共創センターには、市、周南公立大学及び指定管理者、周南つながるコンソーシアムが入る。職員体制は、市が1名、周南公立大学が1、2名、周南つながるコンソーシアムも1、2名を配置する方向で検討中である。市と周南公立大学の職員は、主に、 平日の日中の対応となるが、土曜日や日曜日にイベント等がある際の対応などについては、現在3社で協議中である。委員会審査結果、全会一致で可決。令和5年度水道事業会計予算、水道スマートメーター実証実験業務委託料、3月定例会、全会一致で可決。水道使用料検診にかかる南検診地域である山間部や離島等を対象として、水道スマートメーター実証実験業務委託料1679,700円を計上するものです。予算決算委員会での審査。質問。水道スマートメーターの設置について具体的な計画はあるか。答え。実証実験は大洲島の天ヶ浦集落で実施する予定である。委員会審査結果、全会一致で可決。事業契約の締結、周南緑地整備管理運営事業、3月定例会、賛成多数で可決。本議案は、周南緑地整備管理運営事業について、条件付き一般競争入札の結果、契約金額95億5,665万3,098円で、周南緑地スポレパーク株式会社と契約しようとするものです。企画総務委員会での審査。質問。金利変動が起きた際、契約金額を増額することがあると思うが、その際に増額の算定根拠となるものは何か。PFI 事業者がどのように資金調達しているのかわからなければ、算定することができないのではないかと思うが、市は把握しているのか。答え。PFI 事業者からは、金融機関からの融資の確約書等をいただいている。入札広告の時点と、今後契約締結する時点との金利の差をもとに、融資を受ける基準金利が確定するので、基準金利の変動があれば、契約金額に反映させる。質問。評価委員会が最優秀提案者に出した要望事項のうち自主事業について、大会利用時等の本施設の運営に支障をきたさないように配慮し、利用者ニーズに即したイベントや教室等の自主事業を実施することとある。体育協会や教育委員会とも連携し、地域密着型の事業を実施してほしいと思うがどうか。答え、すでにかなりの数の自主事業の提案を受けているが、実施回数を優先するあまり、市民利用に支障が出ないように、実際に自主事業が始まってから、それぞれの事業のニーズを見て、その企画を続けていくかどうか判断していきたい。委員会での討論。反対討論。これまで周南緑地の体育施設等を、PFI 事業で整備することに反対してきたので、この度の事業契約の締結についても反対する。また、指定管理者の指定についても、これまで公の施設に利用料金制を導入して、民間事業者が利益を上げられるようにすることに反対をしてきたところであり、この度の内容は、PFI 事業の実施事業者である特別目的会社を、指定管理者として指定し、利用料金制を活用して民間事業者が利益を上げられるようにするというものなので反対する。賛成討論。先人のおかげで周南緑地には広大なスポーツ施設や緑地公園があるので、ぜひこれを有効活用して大きなスポーツイベントの開催や市民に対する健康増進のために努めてもらいたい。委員会審査結果、賛成多数で可決。